こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大の文学部の時間。今日はケンジビッチが愛知大学豊橋キャンパスにお邪魔をしまして、とある先生の授業を受けに来ました。今日は日本語日本文学科の和田先生の授業です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして自己紹介お願いします。
はい、愛知大学文学部日本語日本文学科の和田明美と申します。専門は古代の日本語、特に古典文学の言葉とか、まあ、皆さんよくご存知の源氏物語だったりとか万葉集だったりですかね、そういう古い時代の言葉の古典日本語学研究をしております。
はい、今日はそんな和田先生にミニ講義をしていただけるということなんですけど、はい、今日はどういったような授業をしていただけるんでしょうか。
はい、1月からの大河ドラマのタイトルご存知ですか、光る君へということで、今日はそれにちなんで源氏物語を紹介しながら、源氏物語の魅力とはということで問いかけつつミニ講義を行いたいと思います。
はい、もう楽しみです僕は。
はい、はい、特にこの地域ですね、三縁南進とも言いますけど、でこの地域三縁南進の中で唯一源氏物語の舞台となるのが長野県下伊那郡の園原というところです。皆さん園原へは行ったことあるでしょうか。おそらく源氏物語とは関係はないかと思うんですが、ヘブン園原へスキーに行かれたり、スノボーに行かれたり、あるいは星空を仰ぎに行かれたんじゃないでしょうか。そんなところですけど、今から約1000年ほど前の源氏物語の一人の女性の恋物語の舞台になります。それはうつせみという女性なんですけどね、まあ、貴公子光源氏と恋をする。光源氏が恋に落ちた、そして思うに任せず、光源氏大抵な女性は答えてくれるし、自分の思うに任せる女性ってあまりいないんですよ。そのような中でうつせみっていう女性はすでに人妻なんですけれども、一度だけは関わる関係を持ちますけれども、その後衣を脱いでその場から立ち去っていなくなる。光源氏はその衣を抱きしめているとか、その香りを嗅ぐとか、そういうふうな、こともいたします。でこの二人の恋物語を紡ぎ出す上で作者が大事にした歌と、それから伝説があります。坂の上のこれのりという人が生んだ園原や伏せ屋におうる母木々のありとてゆけど会わぬ君かな、若干変えられて園原や伏せ屋におうる母木々のありとは見えて、まあ、会わぬ君かなというこの歌が広く知られるんです。この伝承というかね、幻想ですよね。遠くから見えて近づくと消えるっていうのは都の人にとっては幻想でもあるんですね。でそれをモチーフに恋物語を紫式部は紡ぎ出そうと考えたんじゃないかと思うんです。そんなところで園原を舞台にといっても、うつせみがここで生まれて育ったとか、ここ行って二人が会ったとか、ここへ旅したとかいうわけではないんですね。この園原の伝承と母木木っていう遠くから見えて近づくと消えるっていうモチーフを用いて、光源氏とうつせみの恋物語を書いているわけです。で先ほど言ったような、一回は会いましたって、私に会ったとは言わないでねっていう、絶対言わないでっていうようなことを言って、もうこれを最後にで葛藤はあるんです。惹かれてはいるんですね。でも人妻であることや、自分がこの中野品っていう身分として一人の人間として源氏に認められるっていうことを考えたら引きます。一線引こうと、それからは再び男女関係にはなろうとしません。でこういう二人は蓋を交わしているんですね。母木々の心を知らで園原の道にあやなく惑いぬるかな、 母木々の心を知らでっていうのは、うつせみの心を知らないでっていう意味で理解いただくといいですね。その原の道にあやなく惑いぬるかな、二人の恋を、その原の道にあやなく惑いぬるかな、自分自身の思いを惑いぬるかなっていうふうな、相手に困惑、当惑、恋に迷う一人の青年です。この時18歳で、まあ、その後うつせみがこう返すんですね。数ならぬ伏せ屋におうる名のうさに、あるにもあらず来うる母木々っていうんですね。数ならぬ伏せ屋におうる名のうさっていうのは、物の数ではない、この平安貴族社会において全く相手にされない、物の数でない伏せ屋におうるですから、まあ、ここに伏せ屋っていうのがあったんですけどね。数ならぬ伏せ屋におうる名のうさに、あるにもあらず来うる母木々と言います。消えてしまう母木、先ほど言いました母木の伝承っていうのがモチーフになっていることがよくわかる歌。これは紫式部が書いた歌なんです。二人の贈答をそれぞれの気持ちで書いています。で、実際に この物語、この源氏にとってこの女性っていうのは消えたのか、確かに消えます。これも一枚脱いで消えますけれども、最終的には消えず立ち上れりけると、寝たくっていうんですね。消えず立ち上ってしまったっていうんです。つまり手中に収められない自分の、そこを寝たくという、もう源氏は寝たし、まあ、でもこういうところからこそ自分は惹かれるんだと、こんな女性に会ったことないんです、そんな風にこの恋物語は源氏物語の中の一つのベースに座っていく。で、この近く園原、皆さんにとってはスキー場、星を見るところかもしれない園原が源氏物語の、うつせみ物語の場になっていることをお話ししてきました。
はい、ありがとうございます。なんかもうこれ通し聞いてたら、源氏物語っていうのはもう儚い恋を歌いまくってる歌なのかなと思ったんですけど合ってます、認識は。
そうですね、うん、本当に心から幸せだなという人はいないかもしれない。
で、今回話してくれたのはこの源氏物語の中の一部ではあるとですよね。
そうです、54条のね、うん、20万語もある言葉の何百分の 1
の中の儚い歌をチョイスしてもらったということで、はいはい、他にもこういうようなものがたくさん。
そうですね、光源氏と結婚婚姻に近い関係を持つのは10詩に余ります。10詩に余る恋を、物語を作者は書き、多様な恋ですよね、こういう、こうなんか中野品の女性とも夕顔ですとか、末津原、まあ中野品の愛用がないけど、お父さんが、常陸宮ですが亡くなってるんで、そういう人との関わりとか。ただ光源氏は不実だとは言われないんですよ。こんなに多くの女性たちと関わりながらポーンと捨てたりしない、うん、一回関わったり、あるいは心に女性残るの女性は生涯見続ける。うつせみも最後には呼び寄せて面倒見切ります、
まあ、一途ではあるってことですよね。
そうなんですね。その一途さに女性はみんな惹かれてほだされて、うん、もう恨む人がいない、ほぼ。
なるほど、
まあ、六条目安のところだけはちょっともののけとかすことになるんだけど、うん、愛してます心から、うん、
けど叶わないっていう、
叶わない、断ち切るために娘と一緒に伊勢の西宮にやってくるっていう、もののけ、
切ないですね。
そうですね、うん、源氏はじゃあ幸せだったのかというと、うん、最愛の紫の上が亡くなった後は悲しみの底で四季折々思い出の品を思いを送りながら手紙とかやり取りしたもの、うん、悲しみの底で耐え難く最後には全部焼き切って、手紙とかやり取りしたものも、思い出の品は全部焼いてしまいます。
おお。
で、最後はいつ消えたともなく幻のごとくですが、いつなくなったとも書きません、作者は。
あ、そうなんです。
幻の巻までを書きます。
まあ、これで今回こう大河ドラマがこの源氏物語の舞台ということで、はい、まあ、この話を聞いてもう若干楽しみが湧いた人も多いかなと思うんですけど、
まあ、切ない恋も、うん、もちろん多いんですけれども、あまりにも激しすぎて、もののけとかすね、うん、六条御息所のこの物語、作品化された時に、まあ、大河ドラマ化された時にどこがどのように映像として切り取られたり演じられたり映像で流されることになるのか、
まあ、至るところね注目があるかなと思いますけども、ぜひともね、ラジオお聞きの皆さんも源氏物語の魅力、ぜひとも感じてほしいなと思います、はい、今日は和田先生に光る君へ、源氏物語の魅力というねテーマでミニ講義していただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こちらアイライン、アイライン、アイライン、アイライン、
こちらアイライ、アイライド文学部の時間。このコーナーへのお便りは tm6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイライ、アイライド文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。